来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。では、今年2回目になります。佐田さん、今日もよろしくお願いします。
佐田です、お願いします。
お願いします。ではね、お正月明け一発目に、収録させ、配信させてもらったその後っていうところでお伺いしていきたいんですけれども、まずはチームの状況っていうのはどのように進んでますか？
そうですね、プロ化に向けてのチームの方ですね。
そうですね、はい。
これはね、昨年の末、28日に、もうちょっと前か、20、20日ぐらいに、今年度のセミプロリーグ開幕しますよっていう通達があったんですって話まではさせてもらってますね。
そうですね、はい。
で、その、1回目のレターの中には28日に詳細をお伝えしますってことも、合わせて記載されてたんですが、っていうところからバタバタと年末を迎えることになりまして、現場としては、やっぱり選手たちにとっては貴重な1年半年になるので、ぜひ参加したいと、っていうところから、運営の方には伝えながら、情報を確認してくれ、情報精査してくれってことは伝えてたんですけど、やはり年末の28日に詳細が出てから、あとは新年迎えるまでに4日間ですか、28、29、30、31日の4日間で、例えばトライアル、練習をすることも難しいですし、どうしても年末になるので役所も閉まってますっていうことも多いので、確認できることもぐっと少なく、うちでできたことは選手、集めて選手ミーティングをする、こういうことでやっていきたいと思ってるよって話まではしながら年を迎えたんですが、で、新年、今年の始まりが三が日終わって土日を迎える、6日から通常、活動みたいなことになる新年だったんですかね。
はいはい、
クリスもそんな感じですか？
そうですね、日本もそんな感じですね。
そうですよね。なので6日に、役所が動き出しました。なのでそこから関係各所に連絡をしてっていう今なんですが、選手としては、チームとしてはこの5日1月の5日に1回目の、選考会テストをしまして、約30名近くの選手たちが集まって、年始の一発目ってことを考えると、集まりも厳しいことを予想してたんですが、それでも30名集まってくれて、やっぱりセミプロリーグの熱の高さっていうのは感じました。で、また翌週の10、今週か、ごめんなさい、放送の話で言うと、もう終わったになるかもしれないんですけど、1月の11日土曜日にももう一度テストを予定してます。はい。っていうところから、ある程度の人数が集まる、ある程度のレベル感の選手が集まるんじゃないかなとは思ってるんですが、ただ、どうしてもエントリー登録の関係で、選手が集まりました、登録しますってだけではいかないセミプロリーグなので、スタジアムはどこにしますかとか、スタジアムの設備は整ってますかとか、いろんな審査があるんですね。例えば、ホームアウェイのロッカーが整備されてますかとか、審判の方が待機できる場所、メディカルルームがありますかとかっていうさまざまなチェック項目があるんですけど、私たちは今、自前のスタジアムを持っているわけではないので、どうしても外部のスタジアムを借りるということが前提になります。で、借りる手続きをしていくのに、6日から始まって、約5日間ぐらいしか活動日がないんですよね。登録しまで5日ぐらいしかなくて、なかなかそこに今頭を悩ませてる。今日収録日が、1月の9日ですかね。
そうですね、はい。
いう今なので、現場としては参加したいな、参加させたいな、選手のためにとも思いつつ、運営の都合上、いろんなところが、間に合わないんじゃないかなっていう不安も感じつつという、1月9日の今です。
わかりました、ありがとうございます、
はい。
じゃあ、実際、テストどんな感じでした、はい、多田さんから見て。
そうですね、やっぱり若い選手が比較的多く、 どうしても日本の、お正月ともそんなに変わらないと思うんですけど、やっぱり日本、仕事されてる方は、ご家族がいる方は、田舎に帰るとか、が多いんですね。で、5日の日曜日と11日の土曜日でテスト日を設けてるんですが、どうしても5日ってなると、帰ってきてすぐだからとか、まだ帰ってきてない選手もいる中で、取れた選手っていうのは、比較的学生の延長、18歳、19歳の子たちが多かったりとか、っていうのはあったんですけど、まあ、とはいえ、一生懸命やってくれる方かな、一生懸命練習をしてきたんだなっていうのは感じれたので、印象としてはすごい好印象で、うちが求めている選手像に近い方たちが集まってくれたなという印象です。
おお、そんな感じなんですね。わ
はい。
かりました。大体僕らの存在言ったら選抜のテストとか受けたことある。大体時間的にはどれぐらいやるもんなんです
今回は2時間で、
か？
やってる、提案してるんですけど、約30分前ぐらいに集まって、ウォーミングアップと、状況を説明して、テストの趣旨を説明して、で、あとは、2チームに分けて、紅白戦という形で、30分の2本だけかな。35分の2本か、前後半をして、1回目は終わったんですけど、
やっぱりこうやってね、まあ、セレクションみたいなことって、やっぱり回数を重ねていくと、やっぱ見る視点が変わったりだとか、そういったところっていうのはあるんですか？
そうですね。やっぱりこれも隊員の方たちだけではなく、僕が日本人の選手を見るときの、まあ、指針でもあるんですけど、やっぱり初めましての選手たちが多いテストじゃないですか。選考会なので、まあ、その中でどうやって自分を主張するか、主張できるのか、っていうところは技術以上に見たいところではあって、で、もちろん平均的な止めて蹴る、運ぶみたいなところができない選手が残れるわけではないとはもちろん思ってるんですが、とはいえ横の選手に指示が出せるのかとか、試合前の、簡単な選手同士のミーティングみたいなもので、誰が話をかけてるかなっていうのは、特に気にしながら見てます。はい。でもそういう選手が数名いることで、チームの成長のスピード感っていうのはぐっと変わってくると思うので、で、そういうところはより意識しながら、見てる感じですかね。
ありがとうございます。ということはあれですね。試合もそうだけど、試合前でもどれぐらいコミュニケーション取れてるかっていうところも、ある程度見てはるって感じ
そうですね。むしろそっちの方が、ウォーミングアップの
で
仕方と
すか。
か、コミュニケーションの取り方とか、例えば点取った後に、点取られた後にどういう行動ができるのかとか、っていうところは、そういう視点はやっぱり持ちながら見てますね。
そうか。思いますね。いや、そっか。だから、やっぱそれを、まあね、やっぱ数をたくさんやって、これからね、進めていく中で、やっぱここの、だ言ってたコミュニケーションを大事にしていくっていうことの、他になんか視点として持っているもんってありますか？
先行するに。
成功の時に、
先行で、そうですね。やっぱりさっき言ったようなコミュニケーションのところってのが一番大事かなとは思うんですが、やっぱりそこに尽きるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりあれですね。
そうですね。プレーの質、例えば、フォワードであれば足の速い選手とか、ポジションによってはこういう適性が欲しいなのはもちろんあるんですけど、ただ、そのあたりはもう動きながら、シーズン通してチームが動きながら、選手の入れ替えも必ずあるはずで、はい、ただうちはもちろん、3年かけて昇格しましょう、3年以内に昇格しましょうということを掲げているので、もう数年後に中核を担える、まあ、ポテンシャルの高い子、原石になりうる子を探していきたいというのは必ずあるはずなので、はい、なので、今うまいだけとか、今いい選手っていうのだけではなく、ということを踏まえると、練習に来れるかどうか、練習に対しての熱量がどうなのか、夢目標設定がしっかりしてるかどうか、もっと言うと、まあ、学生年代の子で言えば、ご家族の関わりがどうなのかとか、っていうところはすごい大事じゃないかなとは思います。
わかりました。結構あれですね、コミュニケーションであったりとか、まあ、生い立ちじゃないけど、バックボーンも結構、しっかり見ていくって感じで
そうですね。それはもう間違いなくあると思いますね。
そうか。前僕はもうね、高校の時に上がる時に、セレクションじゃないですけど、練習参加みたいなのがあって、多分そんなとこ見られてたんかなとかっていうのは、やっぱりその先輩に対してどこまで出せたのかとか、プレーがどこまでできたのかっていうのはやっぱ見られてたんかなっていう意識はありましたね。
そうですね。僕たちもやっぱり専攻されてきた人間なので、こういう立場になると、当時はやっぱり、私の話で言うと、私の両親の身長とか、どういう仕事してるのとか、スポーツ歴はあるのとか聞かれたんですよ。はい、当時で言うと、関係あるのかななんて思いながら、ただ、やっぱりこう、印象に残ってる話だったので、今でも覚えてるんですよ。あ、そういうことだったのかって、今、この立場になると、思うことは増えましたね。あの時、身長を知りたかったのは、僕が今後まだ伸びる可能性があるのかどうかとか、で、親の仕事だったり、親のスポーツ歴だったりっていうのは、親が、選手に対して関わりが、ポジティブなのか、ネガティブなのかとか、そういうところを知りたかったんだなっていうのは、今になって感じることがあって、あ、やっぱり、僕が、まあ、学生時代なので、20年前とかそんな話なんですけど、やっぱり、気にされてたんだなと思いますね。
そうですね。やっぱりそう、ね、立場が違えば見える世界も違うっていうのが、すごい、
そう
ここが、セレクションを受ける側と、セレクションを見る側っていうところに変化があるんだな、と思って。いや、
です
めちゃ
ね。
めちゃ興味深く聞いてました。
そうですね。
特に言っては、まだね、これ、この国内でもいろんな選考残っているところもあるので、そういった意味では、こういったね、実際選考の裏側っていう話も、皆さん聞いてもらえたらと思ってたんで、すごいありがたいお話です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、ね、今、チームの、トップチームの話も聞いて、今、今後ね、タイの方でイベントもあるということを聞いてるんですけど、まずどんなイベントをされる予定ですか？
そうですね。これは昨年度に続いて2回目になるんですが、うち弊社が主催するアジア大会がこの1月の18、19に、第2回目として開催されます。で、今回は、たけしさんも、ゆかりご縁がある EFF さん、
ですね。
の、冠で EFF、アジアカップという形で、開催していきます。
ですね。今はもう準備の方はどうですか？順調
そう
です
です
か？
ね。もう参加チームは、ほぼほぼ決まり、今回海外から、5カ国の、14チームかな、参加があります。で、タイ国内も合わせて、48チームの参加を予定してます。なので、昨年度に続き、昨年度以上の、国際色豊かな大会になるんじゃないかなと思いながら、ちょうど、この収録日が1月9日なので、受け入れチームのスケジュールの最終確認の段階に入ってきてたり、ちょっとバタバタとしてる週末、週明けなんですが、バタバタとする、プラス、ワクワクと楽しみとが入り混じった、感情の今ですね。
ですね。そもそもね、この大会期間中はどんな動きをしはるんですか？
そうですね。
役割
うち
という
は
か。
もう、うちのチームの話で言うと、担当のコーチもいるので、現場の指導の方はそのコーチに任せながら、僕は、受け入れチームのアテンドと、大会運営の方とのバランスを見ながら、サポートしていくという立ち位置で動こうと思ってます。
結構試合数も多いですね。
そうですね。試合数は1チーム初戦が、6コート、ごめんなさい。大会会場6コートあるので、晩までフル稼働してなので、1試合108試合とか、ごめんなさい、1試合目です。1日目が108試合とか予定してるはずです。
すごいな。試合数がすごいですね。
そうですね。
それで試合のスケジュール管理であったりだとかね、コートからの移動もあったりとかなってくると、結構
そうです
仕
ね。
事量多いですね。
そうですね。もう当然僕一人ではもちろん
で
ですき
よ
る
ね。
ものではないので、今スタッフ総出でフル稼働でやってる感じです。
わかりました。今回の大会でなんか楽しみにされていることとかってどうですか？
そうですね。今回日本からも、延べ8チーム、7チームぐらい参加してくれるんですけど、まあ、その日本のレベルを知れるっていうのは僕たちにとってはすごい貴重な機会なので、うちのチームで言うと、本当に日本に帰っても、トップクラスでやりたいっていう子たちが集まっているので、そういった意味でも、そういうレベルの子たちとできるっていうのは、一つ、彼らにとっては目標設定の機会になるってことと、あとは、中国からもチームが参加したり、東南アジアで言うとネパールとかインドネシアとかされるんですけど、まあ、そういうところにいる選手たちの、やっぱり東南アジア独特の、プレースタイルだったりとか、スピードある選手たちもいるはずなので、そういった選手たちを見る、そういう選手たちと、プレーができるっていうのは、非常に子どもたちにとっては、いい経験になるんじゃないかなと思って、ワクワクしてます。
わかりました。ありがとうございます。そうですね。僕らもね、その大会のこともお伺いもしてて、まあ実際どういうふうに大会運営されるんだろうなとか、どんなふうになっていくんだろうなとか、すごく興味を持って、あんな Facebook で追いかけたりとかさせてもらっているんで、またね、このコインに、この放送を聞いて興味ある方、Facebook にも更新されてますんで、またそういったのを見ていっていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして最後、あれですね、国内イベントがもう一本予定されているということを聞いてるんで、その
そうです
国
ね、
内イベントの打ち明け等についてお話しできたらなと思います。
こちらの、2月の8と2月の15ですね、開催予定の、PK 大会ですね、が、締め切り日が1月の20日、この放送後、しばらくぐらいですか
です
ね。
ね。週明けぐらいですね。
そうですね。
約1週間ぐらいあるかなというところですね。
そうですね。というところが迫ってます。まだ参加枠、募集枠に空きもあり
ま
そう
す。
なの
そんな
で、
感じですね。
参加検討されている方は、ぜひ、
ぜ
これ
ひ。
大地さん、リンクとかも貼っていただけますか？
もちろん貼っときます。この放送と一緒にね、この PK 大会のリンクの方、申し込みのね、リンクの方も貼らせてもらいますので。
僕の方も、大会自体参加するので、ぜひぜ
です。
ひお会いしていただければ嬉しいで
ですね。
すし、また興味がある方にどんどん共有していただければ、非
そう
常
で
に
す
嬉しい
ね。
なと思いながら。
ですね。この大会に関してもいろいろね、シェアしてもらえるとありがたいなと思ってます。僕もね、一応大会の申し込みもしてます。ただメンバーが誰と出るかはまだわかんないんですけど、一応申し込みをして、っていうところで今メンバーの調整をしているような感じですね。ただ、
進んでなくても、レジェンドの
たく
方
さん、
も多くいらっしゃるので。
出ていただけるということになってますので、詳細はね、ここで喋るより実際、ホームページ見てもらった方が早いかなと思ってるんで、ぜひね、PK 大会、で、一応記念 T シャツとかも、用意させてもらってます。で、
そうです。
その記念 T シャツに関しては、障害のね、就労継続支援 A 型の方で、作成させてもらって、現地で販売の予定も入ってますんで、まあ、それも見てもらえたらな、というところで思ってます。で、今回ね、住友生命さんも、公式で入っていただいて、ちゃんと大きい大会になっていますんで、ぜひ、興味のある方は URL 等でチェックしていただいて、ぜひ、申し込みの方をお願いしたいなと思います。
お願いします。ありがとうございます。
田さんはあれですよね、当日、レジェンドの方のチームのキーパーとして入っ
そうで
て
する
んです
ね。
よね。
その予定で、
予定で。
大会運営側の方からは、絶対勝ってくれよって言われてるんで、しっか
で
り
す
放
ね。
送作って、
ですね。い
これ
や、もう
も。
ね、正直で僕の、一番周りのメンバーにちょっと栄えたのもいてるんですけど、意外に PK ってそんな切らんと。
そうですよね。
なので、なかなか自信がないっていうメンバーが多いです。やっぱり。ちょっと二の足踏んでる子がやっぱ多いんです。とりあえず行こうや、みたいな感じで今、声かけてる感じですね。
そうですね。ぜひぜひ、僕の方でも、お友達に関係者の方に声かけさせていただいてますので。
わかります。ぜひ。ね、現地でお会いできる。まあね、この、収録をね、聞いていただいて、配信聞いていただいて、一度やっぱりチャレンジしたいなとか、みんなでね、遊びに来る感じで来てもらえたらいいかなと思いますんで、まあ、PK なんで、まあ、ね、どうなるかわかんないというところで楽しめるんじゃないかなと思っていますんで、ぜひ、ね、聞いていただいた方と、また、 あ、この番組聞いて今日来ましたって言っていただけると、まあ、僕らもすごく嬉しいなと思います。
そうですね。ぜひぜひ楽しい会に、楽しいイベントになればなと思います。
ですね。ありがとうございます。じゃあ、ただ今後の、まあ、次回、まあ、2週間から3週間後、収録予定な、まあ、収録配信予定なんですけど、ざっくりと今後の予定というのはどんな感じですか？
そうですね。僕が、今お話しした、まあ、時系列で言うと、セミプロリーグの参入が間に合うのかどうか、というところ。で、その後、アジア大会を経て、その後は、今、うちで指導している子どもたちを日本遠征に連れて行きます。それが1月の、末、30日から、日本に入るんですが、で、3日、4日、日本で滞在をしてから、遠征組はタイに戻ります。2日間の大会を、企画予定してるんですけど、で、そこからは、私の方は、PK 大会に向けての準備
ですね。
に入り、はい。という流れで、2月の初旬から、2週間ぐらいは日本に滞在するんじゃないかなと思ってますので、
わかりました。
はい、またその時期に、大吉さん含めて、いろん
そう
な
です
方に
ね。
お聞きしたらなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
ね、今日もお時間取っていただきましてありがとうございます。
こちらこそ。
大会の準備やとか、シンプルリングの登録の忙しいさなか収録いただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
また今後とも、今年一年ね、またよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。失礼します。